ローマの13章の1節から7節を開いてください。パウロはこの手紙の1章から11章まで神の福音、良い知らせ、救いについて教えました。私たちが救われたのは行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によってでしたね。それは神の恵みのゆえでした。そしてこの12章、前回学んだ12章から15章まで恵みを知った者、クリスチャンはどのように歩むべきかを進めています。まず第一に自分自身を捧げ、そして賜物を用いて互いに使い合い、さらに互いに愛し合うように彼は進めましたね。そして愛することはまず神の家族である教会の中から実践することでした。そして中だけではなくして外の人、教会の外の人に対してさらに敵にまでもこの愛を実践するように進めたのが前回までの学びでしたね。今日の箇所でパウロは政府に対する態度について進めています。13章の1節をご覧ください。まず一緒に1節の御を朗読します。はい、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。上に立つ権威とは国家、政府、地方共同、地方公共団体、地方自治体といった方が私たちは馴染み深いんですけれども、地方公共団体、すなわち都道府県市町村のことですね。パウロはここで政府に対する態度について進めています。キリストを信じた私たちクリスチャンは政府に対してどのような態度を持つべきでしょうか。パウロはここで政府に従うべきですと進めています。人は皆と言っているように、すべての人、私たちクリスチャンもそこに含まれているわけです。すべての人は政府に従うべき、これがキリストを信じた私たちクリスチャンの政府に対しての持つべき態度です。なぜ政府に従わなければならないんでしょうか。彼がここで言っているのは、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからと言っています。誠の神はこの世界を創造された方です。創造主なる神、ただお一人の唯一の神です。その誠の神がすべてを作り、そしてすべてを支配し、すべてを治め、すべてを保っておられます。人類の歴史もこの神のご支配の中ですべてが動いています。そしてこの神の働きを代行する者として、おのおのの国、地域、地方があるわけで、そこに指導者たちを神はお立てになっておられます。世界を見渡すと、良い政府、良い国、そして良い指導者たちもいるわけですけど、そうじゃない国もあるわけですね。悪い国で、悪い政府で、と思うような悪いこの指導者たちもいるわけなんですけれども、しかしどのような権威、どのような国、どのような政府、どのような指導者たちであれ、すべて神のご計画と目的のために存在していると聖書は教えています。このパウロの時代、イスラエルはローマの支配下にありました。ローマ皇帝が強力なこの支配をし、権力を持って人々にこの重い税金をかけて、人々は苦しめられていました。そして後に皇帝ネロは教会を迫害します。激しく迫害し、そして彼はローマの町をどうにか新しくしたい、そのためには壊すしかない、それで彼はこの町を燃やすわけですけど、その燃やしたのはクリスチャンたちだと、クリスチャンに責任をなすりつけるわけですね。自分で悪いことをしていながらクリスチャンにそれをなすりつけて、そしてクリスチャンたちにタールをつけて、この主演のこの松明にしてしまうわけ。激しい迫害をするわけですけど、このパウロも実を言うと最後は首を落とされてしまうんです。そのような背景があるわけですけど、非常にこのローマの政府は悪い政府でした。しかしパウロはその悪い政府であっても、何て言ってますか、上に立つ権威に従うべきですと進めています。 なぜ神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですね。では政府が神に背くように、そのようなことを命じたらどうするんでしょうか。その場合は従うべきではありません。旧約聖書にダニエルっていう有名な人が出てきます。で、彼と3人の少年たちはバビロンに捕囚されたときに、そのバビロンの王ネブカデネザルは金の像を作って、そしてそれを拝むように国の法律で定めるんです。しかし3人の少年たちは王の命令を拒みました。それを知った王は非常に怒り狂って、彼らを呼びつけて、そして、私が作ったこの金の像を拝まないならばお前たちを火の燃える中に、この火の中に投げ込むぞ。拝むならいいんだけど、それをしないならお前たちは火の中に投げ込む。一体誰が私の手からお前たちを救うことができるんだ。どの神が救うことができるんだ。そのように言うと少年たちは答えるわけですね。王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば、あなたがおっしゃるように私たち火の中に入れるのであれば、私たちの使える神はその燃える火の度から私たちを救い出すことができます。神は救うことができます。しかし、たとえそうでなくてもって言うんです。神はできます。彼らの信仰ですね。私が好きな言葉はその後の言葉で、しかしそうで、たとえそうでなくてもって言うんです。神はできる、たとえそうでなくても。王よ、私たちはあなたが建てたこの金の像を拝むことは決してしませんというわけです。新約聖書のペテロはどうでした。彼は指導者たちから福音を語ってはならないと禁じられたとき、使徒の4章の19節でこう言うんですね。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。このように神に背くような命令に対しては、神の言葉である聖書は人に従うよりも神に従うべきだと教えています。それ以外はここでパウロが進めているように、人は皆、すべての人は上に立つ権威に従うべきです。なぜでしたか。神によらない権威はなく、存在している権威はすべてです。神によって立てられているからです。2節を見てください。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。政府は神によって立てられました。ですから人は皆上に立つ権威、すなわち政府に従うべきです。その権威、政府に反抗する者は神に逆らうことと同じです。なぜ。政府は神によって立てられたからですね。神によって立てられた政府に、この逆らうっていうことは神に逆らうことと同じになるんです。そして政府に逆らう者は自分の身に裁きを招きます。裁きとは罰せられるという意味です。例えば国が定めた法律に交通ルールがありますね。正式には道路交通法があるわけです。で、車も歩行者もこの道路上をこの安全かつこのスムーズに走行したり歩いたりできるようにするための法律が、その法律あるわけですけど、この道路交通法の違反してしまうと罰せられるわけですよね。で、皆さんはどうでしょうかね。駐車違反で切符を切られたことあるでしょうか。私は実を言うと3度あるんですね。まあ18歳で免許を取ってすぐにバイトをホテルでするわけですけど、この学生ですからギリギリに行って、これは タイムカード間に合わないなと思ってホテルの前のこの横付けをして急いで事務所に走っていって戻ってきて5分1秒でこの黄色いこの駐車違反のステッカーが貼られてるんですね。非常にこのその日のバイトもブルーになってたわけですけどショックですよね。で2回目は友達の家に立ち寄った時です。まあその時もおそらく5分1秒ぐらいだったと思うんですけれども、もう軽く立ち寄って玄関入って入っていやちょっともう車止めてるからいや入ってでそこでも立ち話をしてで気になって戻っていったらなんとあるはずの車が引かれていくんですね。レッカーちょっと待ってで追っかけても間に合わないわけで結局駐車違反だけではなくてレッカー代も取られてしまうという高い授業料でした。で3度目はこれも19歳20歳の頃だったんですけども、この教会のこの奉仕で掃除をしててそこは普通に車皆さん止められるところ で私もいつもそこに止めてるんですけどそこを止めてで掃除の奉仕を終わって戻ってきた。で車を運転しようとしたらなんと後ろからこのパトカーがブルーンってなってるわけですね。どうしちゃうんだろうと思ってこのその瞬間止められて、で何かあるんですか、ここは停車禁止の区域ではないですよね、いわゆる止められるとこですよね、うん、確かにそうです、でも法律があって曲がり角から5メートル以内は止めちゃダメなんだよ、君のは4メートル99センチ、まあ、そこまでいかなかったんですけどもこの入っちゃってるです、だからこれはもうダメだっていうこと で哀れみ聞かなかったんですね。罰金を結局反則金を払わなければならなかった。私はその法律を知りませんでした。で知らなくってもそれは違反は違反なわけで、うん、反則金を払わなければならない、そのようなことがあったわけですけど、これまだ19、20歳の頃ですね。あれから40年になりますけど、それ以来駐車違反で罰せられたことはまだありません。しかし国のこの定めた法律に逆らうと誰であれ罰せられます。3節を見てください。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい、そうすれば権威から称賛されます。先日テレビでスピード違反の取り締まりの現場の番組をしていました。でスピードを出しやすいこの道で、まあ、白バイがこの隠れてて違反者がいないかどうかこう待機をしているわけですね。するとそこをものすごいスピードで1台のこの車が通り過ぎて白バイが後を追いかけて、そしてスピードガンでこの測定をして30キロオーバーでこの車を止められて、そして運転席から若い女性が降りてきて言うんですね。私そんなに何かあったんですか、私スピード出してたんですか、そんなスピード出してたんですかって言うと、ではい、あなたは30キロオーバーです。で警官が言うと彼女は答えて言うんですね、それは私のせいじゃないですよと、この道は坂だからこの坂のせいですって言うんです。だって坂だからもこう自然にこうスピード出るじゃないですか、さらにそういうところでブレーキをかけるとスリップしたら事故ったら誰の責任になるんですか、何よりも私よりももっと速い車いっぱいあったじゃないですか、なんで私の車だと分かるんですかって、警察官は私はあなたの後を追っかけました、えじゃああなたもスピード違反ですねまあそういうふうなことを言ってたんですけれども、すごい言い訳をするなと思いました。皆さんどうですか、スピード違反で捕まったことありますか。私は3度あるんですそれも20歳の頃でしたけれども、で友達5人と東京で義理の兄の車を借りてこの東北登って北海道をこの1週間で 回ろうって計画を立てて、でもう夜もずっと寝ずに交互に運転をするんですね。で北海道ってご存知のようにもう広い大地で、そしてそこはこの直線コースがもう果てしなく続くんですよ。で快適にドライブができるわけで、で私も安全運転をしてたんですけれども、わずか1週間のうちに3度もスピード違反で捕まってしまったんです。まあおそらくこのスピード測るそれが壊れてたんでしょうけど、あるいは坂道だったのかもしれませんが、しかしあの日以来40年になりますけど、まだ一度も捕まったことがありません。有料運転者に与えられるこのゴールド免許証を私は今では持っているわけですけど、この法律っていうのは私たちをこの悪を行わないようにストップさせるわけですね。抑止力があるわけ。それは危ないってブレーキをかけさせるわけで、そして良い行い、正しい行いをするように仕向けていくわけです。でパウロはここでこう言ってますね。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく、どんな時ですか？悪を行う時ですとあります。その通りですよね。警察官を恐ろしいと思うのは悪を行う時なんです。泥棒や何か悪いことをしている人は警官を見ただけでもうそわそわドキドキビクビクしちゃうわけです。でも法をちゃんと守り良いこと正しいことをしていれば警官を恐れる必要は全くないわけです。ですからパウロはここで権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさいと勧めています。そうすれば権威から称賛されます、褒められます、カードも免許証もゴールド免許がもらえるわけです。4節見てください。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。政府は神によって立てられたものです。パウロは彼らのことを何と呼んでますか？神のしもべと呼んでる。面白いですね。神のしもべと呼んでるんですね。彼らは誠の神を知りません。キリストも信じていません。それでも神によって作られたこの世界を治めるために、神によって建てられた制定された神のしもべなんです。政府は国益のために国民に使えサービスするためにあります。地方公共団体すなわち都道府県、この市町村、それは私たちの生活を支援するためサービスを、いろいろなサービスを提供します。ここの施設もそうですね。ここは福祉防災センターというについてますけれども、この早原町の人たちの福祉やそして健康増進をサポートするためのサービスの施設であるわけです。で世の中には警察署があります。そして裁判所があるし、この消防署など彼らは私たちが安心して生活できるように、そして悪や危険から守るためのサービスを提供するわけです。もし警察がいないと泥棒が簡単に家に侵入してくるわけです。犯罪がさらに増えて社会が混乱します。もし消防士がいなければ火事になっても誰が消すんでしょうか？消す人がいなくなっちゃうわけです。もし裁判官がいないと悪いことをしても裁く人がいません。悪がはびこります。すべての権威は私たちに益になるようにサービスをしているわけですね。使えているわけです。そういう意味で神のしもべなのです。しかしパウロは悪を行う人は彼らを恐れなければなりませんと言っています。 悪いことをする人は、その人たちを逮捕するために誰がいるんですか？警察はそのためにあるわけで、良い人にとっては守る側にあるわけで、悪い人たちにとっては逮捕する怖い存在になるわけです。そして彼らを裁くために裁判官がいるわけですね。ですから悪を行う人は彼らを恐れなければなりません。なぜそうなんですか？なんて言ってますか？パウロは、彼は無意味に剣を帯びてはいないからですと言ってます。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報いますと言ってます。剣を帯びているとは死刑のことです。当時のローマの死刑の方法は文字通り剣で首を落としました。裁判官は神のしもべです。悪を行う人には怒りを持って報います。ですから前回学んだ12章の19節ちょっと見てください。パウロこう言いましたね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の何ですか、怒りに委ねなさいと言いましたね。私たちは自分で復讐しないわけですよ。神の怒りに委ねなさい、任せなさい。なぜですか？神が裁いてくださるわけですよね。じゃあどのように神は裁いてくださるんでしょうか。究極は最後の裁きがあるわけですが、その以前においてもこの地上において神が権威を与えた者たちがいるわけで、それが裁判官に当たるわけです。で、裁判官は良いことをしている私たちにとって益を与えるための神のしもべです。しかしそうではない、悪を行う人には何になるんですか？剣になるわけです。五節見てください。ですから怒りが恐ろしいからだけではなく、良心のためにも従うべきです。なぜ政府に従わなければならないんでしょうか？まず政府は神によって立てられたからです。政府に逆らうことは、それを立てた神に逆らうことになります。そして逆らう者は罰せられます。駐車違反をすれば当然規則を反しているわけですから、誰であれこの罰金、反則金が課せられるわけです。あれそれ以上悪いことをすれば当然それに見合う罰を受けなければならない懲役刑があるわけです。悪いことをすればするほどその年数は長くなる、無期懲役になるわけで、さらに究極の罰は、人の命を殺めたのであれば命には命をもって払わなければならないわけです。目には目、歯には歯っていうのはそういうことですよね。そして命には命なんですよ。復讐をしないようにちゃんとそれに見合う支払いをしなければならない。ですから命を殺めたのであれば、それに見合うこと、すなわち死刑に処せられるのが聖書の初めからの教えなんです。悪を行う人には神のしもべの怒り、罰が下されます。またパウロはここでこう言ってますね。怒りが、罰がっていうか、恐ろしいからではなく、良心のためにも従うべきですと言っています。良心とは何でしょうか？正しい良い行いをするように、神がすべての人にお与えになったものです。すべての人は生まれながら良心を持っています。与えられています。信仰あるなし関係ありません。ですから幼子でさえ教えなくても、基本的にはこれは良いこと悪いことっていうのが分かってるんですよね。箴言の20章の11節にこう書かれています。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋かどうか、まっすぐかどうかを識別するってあります。幼子でさえそうですし、信仰がなくても悪いことをしてしまうとどうですか？皆さん、なかったとき心痛くなかったですか？信仰なくても心はチクチクするわけですよね。信仰を持つとどうですか？信仰を持つと 神の霊、清い霊が私たちの内側に住むようになったわけです。ですから以前よりもこの良心が健全な働きをするわけです。以前はだましだまし生きてたわけですけど、信仰を持つとそういうことができない。悪いことをすれば本当に心がこの痛む、責められるわけです。ですからパウロは自分の良心のためにも神に従うべきなのですと言っています。最後に6節見てください。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。今朝はここまでにしますけれども、6節の同じ理由でというのはパウロが先ほどの4節5節で教えたことです。政府にで働く者は神のしもべですと言いましたね。で、彼らは私たちの益のため、私たちに仕えサービスするために働きます。良いことをすれば当然褒められるわけで、しかし悪を行うならば彼らを恐れなければならない。逆らう者は罰せられる、そのようにパウロは教えました。同じ理由でという、パウロはここであなた方は税金を納めるのですと勧めています。まあ、今週から確定申告が始まるわけですけど、この税を納める納税は私たち国民の義務です。なぜなら国やこの地方自治体、地方公共団体、市町村がこの機能するのは、彼らがその務めにここでパウロが言っているように専念しているからですね。その働く人がいなければ国もこの私たち地方も機能しません。税金は私たちが暮らしやすい環境を作るために使われます。医療費に使われ、そして年金で介護、教育費、警察、消防署、そしてゴミを捨てるのも、私たちは那覇は月曜日と木曜日なんですけども、私はゴミ当番で非常にこのその日がいつも忘れないように気をつけているわけですが、この持って行ってくれる人たちがいるわけです。それも税金で賄っている部分があるわけですね。ゴミ処理場もそうであるわけです。そして経済的この協力もこの日本だけではなくして貧しい国に税金が使われます。そしてこの公共事業、今日ここ来るときに道が工事してたと思いますけれども、その道路の工事、そして下水道工事、それらも整備をするのが税金から使われるわけで、で公共施設、このような公共施設や公的サービス、まあいろいろなことに使われるわけで、そのために働く人たち、専念する人たちが必要なわけですよね。彼らがいなければ国はこの機能しないわけです。ですからその務めに専念している人たちのために税を納めなければなりません。イエス様ご自身も人々をつまずかせないために税金を納めたことがマタイの17章には書かれています。ある日神殿税を集める人たちがペテロのところに近寄ってこう言うんですね。あなた方の先生は神殿税を納めないんですか。でペテロは納めます、そのように言って家に入ると、イエス様の方が先にペテロにこう言われました。シモン、あなたはどう思いますか。地上の王たちは誰から税や貢ぎ物を取りますか。自分の子供たちからですか、それとも他の人たちからですか。ペテロは他の人たちです、その通りです、だから子たちにはその義務がないんです。王はそのように自分の子たちから税金は当然取らない、それが王の国であるわけですよね。他の人たちが取るわけで、子どもたちにはその義務がありません。しかし あの人たちをつまずかせないためにとイエス様はおっしゃるんだ。あの人たちをつまずかせないために湖に行って釣り人を垂れ、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けると捨てる銀貨1枚が見つかります。それを取って私とあなたの分として納めなさいというんです。3年前4年前イスラエル行った時にガリラヤ湖のそばのレストランでペテロの魚っていうのを出されたわけですけど、20人ぐらいのツアーでしたけど、その中で1人だけこのコインが中に入ってる、そのような遊びをしてたんですけれども、あのペテロのフィッシュって言って、その中にコインがあるんですね。でイエス様はここで人々がつまずかせないためにそのようにご自分とペテロの税を納めさせました。神の国の王ですから、王の子ですから、神の子ですから納税の義務はありませんでしたが、イエス様は模範を示されました。またある時パリサイ人とヘロデ党の者たちがイエス様を言葉の罠にかけようとこう質問しました。カエサルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか。かなっていないでしょうか。彼らはイエス様を試そうとしてそのようなことを罠にかけようとして質問したのをイエス様は彼らの悪意を見抜いてこう言われました。なぜ私を試すのですか、偽善者たち。税として納めるお金を見せなさい。で彼らがデナリ銀貨を銅貨をイエス様に渡すとイエス様は彼らに言われました。これは誰の肖像と名ですか。彼らは返さるのです。そのように言うとイエス様はそれならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいとマタイの22章でそのような話をなさいました。納めるべきものを私たちは納めなければなりません。パウロもここ7節でこう言ってますね。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納める人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。関税とは他の国から輸送される商品にかかる税のことですね。いろいろな税金が税あります。消費税が私たちの身近には分かるものですね。そして収入を得た時の所得税があるし、固定資産税や関税などいろいろありますが、すべて納めなければならないものです。すべての人に対して義務を果たし、恐るべき人、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬わなければなりません。キリストを信じた私たちは国の法律を尊重するものなんです。そして義務を果たし良い市民であるべきです。なぜ神によらない権威は何もないわけで、存在している権威のすべては神によって立てられたからです。ですから私たちは上に立つ権威に従うべきです。さらに私たちは国の指導者たちのためにも祈らなければなりません。最後にその箇所を開いてメッセージを閉じたいと思いますが、第一テモテの2章を開いてください。第一テモテの2章です。パウロはこの第一テモテの2章の1節でこのように言ってます。第一テモテ2章の1節、そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。二節、それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。三節、そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることです。国が 平和でなければ私たちは平安で落ち着いた生活を送ることはできません。ですから国の指導者たちのために私たちは祈らなければなりません。そのような祈りは神の前に良いことだとパウロは教えています。そして神に喜ばれることです。神は平和の神です。私たちに平和を与えるために一人子を使わせてくださいました。私たちはキリストを信じて神との平和を与えられています。神の平安があります。私たちはその平和の福音を周りの人たちに伝えて、そしてできるだけ周りの人たちと平和に過ごすこと、それが私たちクリスチャンの生き方です。今日のところでパウロは社会に対して政府に対して私たちは反乱を起こすものではなくして従うものであることを教えました。それは神から、神が立てた権威だからですね。そして同時に私たちは彼らの祝福のために、彼らが神の計画と目的に従って歩めるように、そして彼らもやがて救われるように、私たちはそのように祈りを積んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今朝の御言葉をありがとうございます。あなたがこの世界を作られ、すべてを支配し、すべてを治めておられること、そしてあなたはこの世界を治めるために、あなたが権威を与えたこの国、政府を与え、それは混乱のない秩序ある正しい世の中を築くために、そしてその中で私たちも平安に落ち着いた生活ができるように、あなたが定めたこの制度をありがとうございます。どうぞこの日本を憐れんでください。主の菅さん、そしてこの沖縄の玉城知事、また各市町村の長たちをあなたが祝福してくださいますように。彼らはまだあなたを知りませんが、どうぞやがて福音を聞いて彼らも信仰を持つように、また私たちが彼らのために祈り、そして具体的に行動していくことができますように、そして私たちの家庭にあなたの良い知らせ、福音が周りの人たちに広められて、あなたが望むこの社会が築き上げられていきますように、やがて主が戻って来られた時に本当の平和が訪れる、そのような望みを持って私たちは世の光、地の塩として、キリストを明かしするものとして、あなたがそれぞれのところに使わせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。